はい。ここはですね、最初は、4番目のスライドになります。これは、その通りですね、四半期の、サマリーでございます。売上の方は、4%の増収。それから営業利益の方は11%増益になっております。利益率の方もですね、1年前の22%から24%ちょっと改善しております。で、下の方行くとですね、のれん代償却除くとですね、12%増益になっております。それから、フリーギャップの数字を見ると、円建てで1%増収、それから為替影響抜きで見ると3%増収になっております。それから、為替の影響抜きを見ると7%増収になっております。この四半期の一番の特徴というのは、初めて、トレンドマイクロマーケットの初めてですね、お客さんに会えない、対面営業全くなしで、売上と利益両方ですね、伸ばすことできた。これはこの四半期の大きな特徴ではないかなと思っております。で、計画に対してどういうふうにする人は年間の要素しかないんですので、このスライド、これ5番目のスライドになります。5番目のスライドをご覧になると、赤い線は去年の実績でございます。で、右上の方は、今年の予想の数字でございますので、それを見ると、予想通りは言えると思います。で、利益の方はちょっと上の方行ってるように見えますけれども、そこは後ほどもっと詳しく説明を申し上げたいと思いますが、一応出張とかですね、禁止される、あるいはイベントがキャンセルされると、一部会社、計画して節約するよりも、一応その経費が使ってない、だから節約になってる。その影響で利益がちょっとここに多めに出てますけれども、下半期にですね、もうちょっと元に戻ってくると、その経費また戻ってきますので、今のところ利益も売上も予想通りいってるんじゃないかなと思ってます。で、これドル、6番ページはドル建ての数字でございます。で、7番目のスライドになります。これは円建てで地域別の売上高でございます。で、8番目のスライドですね。これは為替の影響抜きで見ると、ここに目立つのは、北米はマイナス1%ですけれども、それ以外の地域すべてですね、伸びております。で、北米の方何が起きているのか、また後ほど詳しい数字も出ますけれども、一つ目は個人向けの製品の売上減少の減少続いております。もう一つはですね、この第二四半期ですね、ティッピングポイント、ネットワークセキュリティティッピングポイントという製品の売上の減少でございます。で、それから10番目のスライド。これは前年、同四半期ですね、為替レート、抜きで売上成長を見ると、だいたい2、3年前からですね、ティッピングポイントの買収の影響を除くと、6、7%の、ペースで伸びてますが、この四半期もですね、同じ7%も為替の影響なしで見ると7%の増収になっております。ここは、ウイルスの問題でですね、もういろんな、自粛とか、あるいは出張禁止とかなってますけれども、まだそんなに影響、ここに出てないと思います。で、11番目のスライドになります。これ、セグメント別の売上高でございます。日本の方は、両方、個人と法人の売上伸びてます。で、特に個人の方はですね、在宅勤務、でですね、パソコン上に、使われているの製品、ウイルスパスの売上ですね、非常に好調になっておりまして、これは主な要因でございます。個人向けの売上の伸びですね。で、法人の方は、クラウドとかですね、ネットワークスいろんな製品の売上好調で推移しております。で、北米の方は逆にマイナスですね、両方とも。で、さっき申し上げましたように、個人の売上は減少気味で、そこは量販店経由で販売しておりますので、このコロナウイルスの影響でですね、量販店の売上自体が減少しておりますので、我々もその影響を受けております。で、法人の方は、ティッピングポイントの売上減ですね。で、ティッピングポイントの売上減っている要因はですね、次世代ファイアウォールでですね、一部のシェア取られている。特に、トラフィックそんなにない、ネットワークのトラフィックそんなにない会社としては、ファイアウォールと IPS の機能を統合できますので、その影響を一応受けております。 で、ヨーロッパの方は法人向け横ばいですが、EMEA の方は、まあ、20% です。伸ばしております。で、今度、企業向けの利上げ、ハイブリッドインフラストラクチャープロテクション、これ、クラウドセキュリティとネットワークセキュリティの組み合わせでございます。まあ、ここは2桁の成長を期待しておりますけれども、この四半期ですね、まあ、ティッピングポイントの利上げはマイナスになってますが、まあ、それ以外はプラス2桁成長がありまして、まあ、合計は 8% の伸びでとどまっております。で、右側はユーザープロテクションですが、マイナス 3%。まあ、ここは成熟しちゃった市場ですので、そんな高い伸び期待してないんですけれども、まあ、ちょっと前年比較するときは、時々プラスマイナスになってて、まあ、ほとんど横ばいで推移しております。で、ここはですね、今年に入ってから開示している SaaS のエージェント数ですね。お客さんのはトレンドマイクロの SaaS の製品どのぐらい使われているのか。で、6月に入ると、いきなり5月と同じ同水準でちょっと横ばいになってしまってますけれども、まあ、主な要因はですね、ホーステッドメールセキュリティの製品の切り替えとかですね、それでちょっと数字がここに前の月に比較すると横ばいに見えてますけれども、まだ開示してないけれども、7月の数字はに、ここに出すと、まあ、またですね、6月より大きくなってますので、まあ、一時的な要因だと思います。まあ、一応、数字が大きくなると伸び率がちょっと、下がっていくこともありますので、まあ、これからですね、今まで 60%、7% 推移はですね、もうちょっと下がってくるんじゃないかなと思っております。で、あとは地域別の売上、ここは、特にコメントすることはございません。プリギャップの売上ですね。これはスライド16番目ですね。16番目のスライドの方はですね、為替の影響抜きのプリギャップの売上ですので、ある意味で、キャッシュベースの売上どういうふうに推移しているのか、それに近い数字ですね。で、日本の方はプラス 5%。で、北米のマイナス 5%。それから、ヨーロッパ横ばい、それからアジア、エミアの方はですね、6% の増収になっております。まあ、ここ、前の四半期もそうだったんですけれども、この、2020年に我々期待し、まあ、成長を期待したのは日本とエミアですので、まあ、そういう意味で予想通りになっていると思います。で、17番目のスライド。これ、売上高とプリギャップの成長率でございます。ここは、企業と個人向けで分けてみるとですね、この四半期でさっき申し上げましたように、ワークフロムホーム、在宅勤務の需要がですね、結構寄与しておりまして、コンジューマーのプリギャップの方は、コンジューマーの売上の方が、法人の売上を上回っています。で、主な要因は日本のウイルスパスタの売上でございます。で、18番目。これは繰延収益の推移でございます。ここは特にコメントすることはございます。それから、ございません。それから、ちょっとスライド飛ばしてですね、21番目のスライドになります。これ、コストの構造ですね。前の四半期、第一四半期に比較すると、目立つのはですね、上から2番目、ストックオプションとか、エクイジション費用とかですね。この辺、大体、6億円ぐらい増えてます。で、こう、主な要因はですね、株価上がると株価に変動している報酬ですね。我々、バーチャルシェア、申し上げているんですが、まあ、その費用が増えます。で、次はですね、エドミンの方は、これは青色の方ですね。これは結構減ってます。17億円ぐらい前の四半期からですね。ここは、まあ、出張はないとかね、イベントの件数とか、その経費ですね、計画して減らしておくわけではないんですけども、まあ、一四半期丸ごとですね、もう在宅勤務で対面営業は禁止になっている。まあ、その節約ですね。まあ、節約といえば。で、あとはですね、その下に緑色のクラウドですね、22億円。これ1年前に比較すると 70% 伸びています。まあ、さっき SaaS のエージェントもですね、1年に比較すると 70% のペースで伸びてますので、まあ、SaaS のビジネスの拡大、と伴うですね、経費ですので、まあ、ここは別にこの経費膨らんでるだからマイナスではなくて、まあ、だんだんトレンドマイクロのお客さん、トレンドマイクロの製品、SaaS 製品使ってる。そういう意味で、まあ、投資家さんから見ると、まあ、どのぐらいのコストかかっているのか、どのぐらいコスト増えているのか、それは見やすくなるつもりで、ここに開示しております。それ以外は特にコメントすることはございません。 で、あとはですね、スライド飛ばして、23番目のスライドですね、キャッシュフローの方は。41%、前年に比べると 41% 上がってます。まあ、ここはですね、売掛金の回収主な要因ですけれども、まあ、それはちょっと売掛金回収集中しているその分除いてもですね、二桁の成長になっていると思います。まあ、結構、この四半期、まあ、終わった四半期ですね、まあ、ウイルスの影響でいろんな経済の方は被害を受けても、まあ、会社側でキャッシュローの方は、まあ、順調に推移しております。24番目のスライドです。従業員の数ですね。まあ、前の四半期はですね、ちょっと微減だったんですけども、まあ、一応会社としては、採用禁止とか一切ございません。割と計画通り採用したいんですけれども、なかなかですね、面談しにくいとかですね、まあ、採用マネージャーもですね、フェイストゥフェイスと会えないとちょっと採用するのはちょっと遠慮してしまう。まあ、その現象が起きてですね、90人増えてますけれども、さらにですね、まだ募集したいポジションがたくさんありまして、まあ、これからと下半期のですね、従業員が増えていくと思います。で、どこに増やしているのか、一つは営業の方ですね。製品群はちょっと広くなってきたんで、我々としてもっと営業を強化してですね、お客さんにですね、トレンドマイクロにもっともっと使ってもらう。これ一つの動きと、あとは開発の方ですね。SaaS 型製品、それから次世代の技術にも力入れてますので、まあ、その二つのところで投資しております。で、この四半期でですね、サマリーでちょっとコメントしなかったんですけども、営業利益上がってるけど、なぜ経常利益減ってるのか、この主なようにこの為替の差損ですね、17億円。で、これは第一四半期で、大体同じ規模の差益もありましてですね、これはほとんど相殺されますので、半期で見ると、まあ、10% の当期利益の成長は、キープしてますので、ですから、まあ、この四半期で、経常利益、当期利益マイナスになってますけれども、半期の方は、まあ、その、為替の差損債権の影響なくなりますので、まあ、売上とほとんど同じ規模で伸びております。それから、27番目のスライドですね。Q2 のハイライト。これまとめてですね、まあ、対面営業がないにもかかわらずですね、売上と営業利益が成長している。これは、まあ、トレンドマイクロとしては初めてですね。対面営業なしの四半期。あとは、日本の個人向けのビジネスですね。まあ、強い成長をキープしております。あとは営業キャッシュフローですね。まあ、これも結構強かった。で、28番目。これはローライトですね。同じローライトですね。対面営業できなくなるとですね、やっぱり新規の顧客の獲得はちょっと難しくなりますね。既存のお客さんに追加で売るとかですね、更新してもらうとか、これは、まあ、付き合いありますので、その話しやすいんですけれども、新規の顧客ってやっぱりね、どっか違う競合先から売ってもらうことになりますので、やっぱりですね、オンラインでちょっとコミュニケーションの限界もありまして、ちょっとその辺のですね、やっぱり対面営業がないとちょっと影響出てくる。これはマイナスになってます。で、ティッピングポイントの売上の減少ですね。これはマイナスですね。この四半期のローライトでございます。で、次はですね、半期の数字ですが、30番目ですね。まあ、これはさっき申し上げましたように 5% の増収と、経常利益の 7%。まあ、さっき、その為替の差損差益相殺されて、まあ、営業利益の 10% 増益と、純利益の 11% 増益。まあ、ほとんど同じですね。ですから、営業外の項目の影響はほとんどないでございます。あとはですね、数枚スライド飛ばしてですね、最後は、予想ですね。で、年間の予想、これ36番目のスライドになります。業績予想ですね。変更なし。で、これはですね、3ヶ月前は変更なし申し上げたときですね、要因がちょっと違ってて、あまりにも3月に入ってからですね、一気にこのウイルスの影響出ましてですね、もう出張禁止、対面の影響でどうなるのか、これはよくわかんない。だから、環境あんまりにも、結構、確実性が高くてですね、そこは予想を変えるときもどんなアザムシンで変えてるのか。だからそのまま変更なしでキープしたんですけども、今回はですね、 ちょっと違うようになりまして、さっきのスライドも出たように、割としてこの四半期でも増収増益キープできたということは、まあ、四半期のはですね、まあ、4、6の四半期よりもですね、もうちょっと環境良くなるんじゃないかなと期待しております。まあ、徐々にですね、普通の出張とか戻らないかもしれないけれども、徐々にちょっとお客さんからですね、もうちょっと、コンタクト取れるようになってますので、まあ、そういう意味で、予想通り、下半期も予想通り行くんじゃないかなと思っております。まあ、私の以上でございますので、その後ほどですね、質疑応答の形でもっと詳しく説明したいと思います。ありがとうございます。